皆さんおはようございます。新年度に入りました。先週は教会総会も開かれて、神様の恵みと御業を振り返る時を持つことができました。新年度も神様の導きと御業に大いに期待して委ねていく年と年度とさせていただきたいと思います。2022年度はどのような年度となるでしょうか。時代や社会は変わりゆきますけれども、今朝の礼拝を通して変わることのない神様の御言葉、そしてご愛、ご真実にご一緒に心を留めさせていただきたいと思います。今日教会学校に久しぶりに来た子どもたちもいますが、もう中学生になっている子どもたち、あるいはもう高学中学の3年生になっている子どもたちもいますが、もう4月に入りましたので、白金もそうですけれども、大人の人数としてカウントされていきます。私たち引き続き子どもたちのためにも祈っていきたいと願っています。一言お祈りを持って始めます。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。このように新しい年度を迎え、主の日の礼拝部に私たちをこの場にお集めくださいまして、心から感謝いたします。過ぎました1週間の歩み、そして2021年度の歩みも主の御手の中にあって、私たちの教会の歩みを確かな導きを持って導いてくださったあなたの皆をあがめ賛美いたします。イエス・キリストの十字架の尊い贖いによって救い出され、礼拝の民として、贖われた民として今御前に出ております。この場に来ることができない方々もいらっしゃいますが、神様がオンラインを通しても私たちが礼拝の民としてあなたに礼拝を捧げることのできる幸いをありがとうございます。どうぞこのコロナ禍にあって、また世界の戦火の中にあって、私たちはあなたの御前に出ております。心痛めることたくさんありますけれども、今一度御前に静まり、あなたの御言葉に耳を心を全てを傾ける時としてください。ご高齢の方々も引き続きこの中にあって守られ、そして子どもたちも今年度替わりです。新しく進学する子どもたち、進級する子どもたちもいます。この礼拝に先立って行われた教会学校を祝福してくださってありがとうございます。さらにあなたの御言葉が子どもたちの心の中にとどまり成長し、やがてはイエス様を主として告白できるように、神様がさらに御業を成してください。私たちはこの地に使わされた教会として、またあなたを信じる群れがこの町におります。さらに神様、この地域に対しても私たちは宣教の思いが与えられていますから、さらに取りなす祈りを与えてください。私たちの一番身近な家族のために、この地域のために、また次世代を担う子どもたちのために、取りなす祈りがさらに私たちのうちに増し加わり、あなたの御業を拝することができますように、よろしくお願いいたします。どうぞ私たちは今御言葉を開きますが、語る者も聞く方々も共に、あなたの御言葉によってこの1週間、そして新しい年度を歩んでいくものとしてください。祈るべき課題はたくさんあります。その一つ一つに主が光を当て、またさまざまな問題にはその問題の糸口を与えてくださいますように、共に開く御言葉を通して主をお語りください。この朝の皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新年度に入りましたが、引き続きこの第2コリントをご一緒に開きたいと願っています。今朝はこの8章の前半部分を共に読んでいきたいと願っています。特に8章は経済的に厳しい状況の中にあったエルサレムの教会に対する献金、支援献金、あるいは援助と言えるかもしれませんが、そのことについて書かれています。 特にこの8章の1節から9節にはいわばこの献金の模範が記されております。第2コリントの8章や次の9章には献金や支援献金のことについて書かれていますので、国分寺キリスト教会の役員会は以前から改めて献金とは何か、献金にはどのような意味があるのかというまとまった資料を作成し、検討して教会員の皆さんにお配りすることを以前の議事録でお伝えしておりますが、改めて来週国分寺役員会が開かれますけれども、またそれ以降の役員会でも検討し確認させていただきたいと願っています。すでに6ページにわたるものが原案としてできておりますけれども、これをさらに遂行しながら検討していきたいと思っていますし、またお配りできればと願っています。献金やお金という事柄は非常にデリケートな問題でありますけれども、避けて通ることのできないものでありますし、神様からの知恵と導きをいただきながら、私たちは与えられているものを持って主にお返しし、お捧げし、またこの私たち自身を神様に生きた供え物、捧げ物としてお捧げしていくのであります。献金について書かれている箇所としては、先ほど読んでいただきましたローマ人への手紙15章の26節27節、またその前後がありますし、既に学びました第一コリントの16章の1節から4節などにも書かれています。特に第一コリント16章の1節の献金についてはエルサレムの教会の貧しい聖徒たち、クリスチャンたちを援助するための献金について書かれているわけです。さて7章において主からの慰めや喜びについて語ったパウロは、この8章においてさて兄弟たちといって具体的なテーマ、すなわち献金についてそのテーマを取り上げていますが、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。1節と2節をご覧ください。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりましたとあります。まずこの私たちはと言った場合、何度も確認しておりますように、この手紙の著者であるパウロとテモテ、そしてコリントの教会から戻ってきたテトスなどが含まれていることをまず押さえたいと思います。パウロたちはこの時点でマケドニアにいることが分かります。マケドニアというのはこの地方の名前、地域の名前であって、今のギリシャの北部にあたります。それは何度もお話ししている通りです。そこに諸教会がありました。諸教会といいましても、現在のように各地に礼拝のための街道、教会の建物がたくさんあったというよりも、むしろ家の教会が多かったものと思われます。それはすでに学びました使徒の働き16章に、ピリピの町にあった、リディアですね、紫の商人であるリディアの家が用いられたことからも分かります。マケドニア地方の代表的な教会がそのピリピの教会でした。さらには、聖書の後ろの地図を見ていただきますと、テサロニケやベレアなどもマケドニア地方にある町、また教会でありました。使徒の働きの17章の前半を見ていただきますと、そのことが書かれています。そしてこの手紙を受け取ったコリントの町はアカイア地方ですね、ギリシャの南部にありました。使徒の働き18章にそのことが書かれていますが、アテネもアカイア地方にあります。コリントに行く前にアテネに行ったのがパウロたちでありましたが、使徒の働きの17章後半にそのことが書かれています。パウロたちはこの一節で まあ、兄弟たち、兄弟姉妹たちと語りかけて、マケドニア地方の諸教会に与えられた神様の恵みをコリントの教会のクリスチャンたちに知らせようとしたのです。それが2節の内容です。彼らのとありますが、まさにマケドニアの諸教会のクリスチャンたちの喜びと貧しさが書かれています。しかも彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみの中にあっても、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出たこと、そして惜しみなく施す富となったことをパウロは書いています。このことについてもう少し深く考えてみたいと思います。マケドニアの諸教会がどのような状況の中にあったのかということは、使徒の働き、使徒行伝に、を開きますと、その様子が理解できます。クリスチャンとなったマケドニア地方の人たちは、このキリスト者であるがゆえに、クリスチャンであるがゆえに、迫害されたり、その地方に住む他の人たちからの、まあ、嫌がらせを受けたこともあったことだろうと思いますし、生活も厳しい状況に追い込まれていました。おそらく偶像崇拝を強制されるようなことがあったかもしれませんし、異教的な事柄に関わることも強いられることがあったかもしれません。まさに激しい試練でありました。マケドニアの人たちは自分たちが迫害されて苦難の中にいるときに、救い主イエス様だけは自分たちのその苦しみを知ってくださっている、イエス様が共におられるという恵みと慰めを強く実感することができたことだろうと思います。イエス様が歩まれた苦難の道をたどるときに、私たちはイエス様の尊い御救いの御業の大きさと素晴らしさをさらに知るものとされます。彼らが恵みの大きさ、憐れみの深さを本当に実感することができたのは、まさに喜びに満ちていたからでした。喜びが満ち溢れていたからでした。今私たちに与えられているものはたくさんあります。私たちが食べるもの、住む場所、着ているもの、自分の命も人生も神様が与えてくださっているという事実を、私たちはいつも心に覚えたいと願うのです。この事実を忘れてしまうことは私たちにはありませんが、ありませんけれども、人生の中心が神様イエス様ではなく自分が中心となってしまうことは、私たちキリスト者にもあることです。私たちには自分のこの持ち物や時間、財産、あらゆるものを必死で守ることによって生きてしまうことがあります。マケドニアの人たちは人に惜しみなく惜しまず施すことができたのは、主に習うものとして生かされていたからでした。実際に開かなくて結構ですけれども、第一テサロニケの一章の六節には、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものとなりましたと書かれています。テサロニケというのはマケドニア地方の教会でしたから、実際にテサロニケの教会のクリスチャンたちがどのような姿であったのか、ここに書かれています。しかもその直後の第一テサロニケの一章九節には、テサロニケのクリスチャンたちがどのようにしてこの偶像から神に立ち返って生きる誠の神に仕えるようになったのかということなどが書かれていることからも分かります。クリスチャンたちに対する迫害がありましたから、その当然の結果として彼らはおそらく仕事の面、職業の面でも経済的にも影響を受けて困窮しておりました。しかしその貧しさの中にあっても惜しみなく施したのが彼らだったのです。さらにはこれも先ほどの箇所と同じように何度も開いている箇所ですが、ピリピ人への手紙 4章の15節と16節を見ますと、フィリピの教会がパウロたちに物を送って援助したことが記されています。実際に開いて読むことはしませんが、後で開いていただきたいと思います。ピリピ人への手紙4章15節と16節です。話は戻りますけれども、パウロはマケドニアの諸教会が苦しみによる激しい試練の中にあっても、喜びが満ち溢れ、極度の貧しさにもかかわらず、人に惜しまず惜しみなく施すことができる豊かさの中に生かされているという事実を、コリントの教会の兄弟姉妹クリスチャンたちに伝えました。苦しみのゆえに激しい試練に遭うとき、私たちはどのように反応し行動するでしょうか。自分が持っているものを守ったり、自分の命を守るためにあらゆるものを確保することに集中するかもしれません。しかしながらマケドニアの諸教会の人たちはそれとは正反対のことをしました。それが3節以降に書かれています。3節と4節をご覧いただけますでしょうか。こうあります。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。なぜ彼らマケドニアの諸教会のクリスチャンたちは苦しい状況、厳しい環境の中にありながら自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げることができたのでしょうか。それは彼らが恵みというものをきちんと、しかも正しく理解していたからでありました。恵みというのは、受けるに値しない人に注がれる神様の、行為、愛子と言われます。私たちは恵みと言いますと何かいただくことを考えます。確かにそれは間違いではありません。しかしマケドニア諸教会のクリスチャンたちは何かを受けることが恵みということばかりか、むしろこの捧げるということ、援助するということ、与えるということが恵みであるということを理解していました。しかもここには3節には自ら進んで捧げたと書かれています。私たちはプレハブ街道時代に新街道建設に向けて旧約聖書から神殿建設について礼拝で何度か取り上げて、自ら進んで捧げることの大切さをご一緒に学ばせていただきました。振り返りますと、例えば2017年の2月19日の礼拝では、第一歴代史の28章を開いて、全く心と喜ばしい心持ちを持ってと題してお話をしたわけです。そしてその次の週の2017年の2月26日には、第一歴代史の29章を開いて、自ら進んで捧げる、副題として神から出たものをお返しするというテーマでメッセージをさせていただきました。もうそのことについては深く触れませんけれども、第一歴代史29章には自ら捧げることが繰り返し書かれていたわけですね。29章の5節、6節、9節、14節、17節と、またお家に帰られてからですね、この第一歴代史の29章あるいは28章などを開いていただきますと、その捧げることにおける姿勢というものが書かれています。ですから新約聖書の時代になって捧げることのその姿勢が書かれているのでなく、すでにこの旧約聖書の時代から、神殿建設との関わりの中で自ら進んで捧げる姿勢というものは旧約聖書の中にも書かれているということです。捧げるという行為は自ら率先して 自発的に行うときに神様が豊かに祝福してくださいます。まあ、献金ということに限らず何でもそうですが、人から言われたり強いられてすることの中にはストレスやプレッシャーが生じます。私たちが捧げ、また私たち自身を捧げて主にお仕えするのは強制されてするのではなく自発的にしていくものであります。さらにはこの4節には大切なことが書かれています。それは聖徒たちを支える奉仕の恵みであります。これまでの3版、第3版ではここが聖徒たちを支える交わりの恵みとなっていました。つまり生徒たちを支えることそのものが奉仕の恵みであり交わりの恵みであって、まさにコイノニアの恵みであるということです。私たちを奉仕と言いますと、司会の奉仕、総額の奉仕、受付の奉仕という意味合いでよく使いますが、使えることがコイノニアであるということであります。まだ私たちは交わりという時に、交わりを持つ時に自分が何か得られることを期待していることが多いかと思います。交わりを通してこのような恵みが与えられたとか、交わりによって幸いな時間を過ごすことができたと私たちはそのような感想を持ちます。それが間違いではありません。自分がどのような感想を持ったかが中心となることがあるわけですが、しかし本来の交わりというものは分け与えるということですから、交わりは自分のためにあるというよりは他者のためにあると言えると思います。与えることによってその与えている相手と私たちは交わることができるということです。与えるところに神様の豊かな祝福と恵みがあります。献金を捧げること、支援することによってエルサレムの教会との交わり、奉仕を強く願ったのがマケドニアの諸教会でありました。まだ見たこともないエルサレムの貧しい人たちに対する資金の援助を彼らは決断し、パウロたちにこの懇願してきました。つまりこの自分たちが援助し捧げることによって、そのエルサレムの生徒たちとのこの奉仕交わりをすることができるということをマケドニアのクリスチャンたちはよく理解していたということであります。皆さんがご存知のように数年前から私たちは宗教法人白金キリスト教会全体ですね、白金国分寺としてコイノニア会計というものが作られ、今もそれが続いています。それは先週の総会資料にもあった通りです。今はコロナ禍にありますが、ここ数年の、全体の総会の時には必ずその第二コリントの8章前半の聖書の箇所が読まれ、コイノニアという言葉の意味を私たちは確認してきたわけですね。菅原先生が第二コリント8章の最初の部分を開いて、そのコイノニアの意味をきちんと話してこられました。私たちは今もなおこのコイノニアの意味を確認しながら一致協力して捧げることによって、実際に奉仕の恵み、交わりの恵みに預かっています。今このコロナ禍にあって実際に会うことができません。会うという交わりができないとしても、この捧げるということを通して交わりの恵み、奉仕の恵みに預かっているのが私たち国分寺キリスト教会であるということです。さらにもう一つ、マケドニア諸教会が実践していたことが書かれています。それが5節です。5節をご覧ください。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ私たちにも委ねてくれましたとあります。マケドニアのクリスチャンたちは神の御心に従って、神の御心に応答して、まず自分自身を捧げました。自分自身にこの与えられているものだけでなく、自分自身が神様のもの、神様に属しているというこの自覚のもとに、神様に自分自身を 捧げるということです。礼拝の本質は何かと言うならば、それは神様の恵みと御業への応答として、神様への感謝と賛美であり、礼拝であります。神様の御心を知って自分自身を主に捧げるということですね。ローマ人への手紙12章の1節から2節に書かれているふさわしい礼拝、理にかなった礼拝、霊的な礼拝とは、私たち自身の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げることと書かれていますし、神様に自分を捧げることの具体的な現れの一つとして献金があるのです。そして第二に、この恵みの技と6節でも繰り返されていますので見ていきたいと思います。それで私たちは、テトスがこの恵みの技をあなた方の間で始めたからには、それを成し遂げるようにと彼に勧めました。宣教の拠点とも言うべきエルサレムの教会、つまりエルサレムの生徒たちが経済的に非常に困窮していました。そこでマケドニアにある諸教会が捧げて支援しようとしたわけです。さらにこのマケドニアの諸教会よりも早くからコリントの教会はテトスによってこの恵みの技、すなわち献金ですね、支援することを、この働きをすでに進めていましたので、それを成し遂げるようにとテトスを励まし進めたのがパウロでした。どこにそのことが書かれているのかと言いますと、第一コリントの16章の1節と2節、先ほど冒頭で献金について書かれている箇所は第一コリント16章ですと申し上げた通りです。第一コリント16章1節2節には、エルサレムの生徒たちへの献金をコリントでも募るようにと書かれていますので、テトスはこの第二コリントが書かれる前にすでにコリントで献金を集めることを始めていました。実際に始められていたわけですが、成し遂げられていなかったのは、コリントにはさまざまな問題や課題がありましたので、山積みになっていましたので、このような恵みの技がある意味この一時中断していたと考えられます。今私たちは第二コリント8章を開いていますが、この8章を見ただけでも恵みという言葉が6回ほど出てきます。パウロは献金や経済的な援助のことを恵みとか、この恵みの技という言葉で表現しています。この後の7節もそうですが、献金というものが義務や強制からではなく、神様の大いなる恵みに対する自発的な行為としてなされるものだからであります。7節もご覧ください。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちからあなた方が受けた愛にもあふれています。そのようにこの恵みの技にもあふれるようになってくださいとパウロは書きました。つまりあなた方はというのは、コリントの教会のクリスチャンたちのことを指していますので、コリントの教会の兄弟姉妹たちは信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にもパウロたちから受けた愛にもあふれていました。コリントの教会が持っているもの、それは目に見えるものというもの以上に霊的なものは、ある意味パウロから与えられたものでしたから、それらが溢れている事実をパウロは語るとともに、この恵みの技、つまり捧げることにおいても溢れるようになってくださいとパウロは願いました。さらにパウロは8節でこう書いています。私は命令として言っているのではありません、ただ他の人々の熱心さを伝えることで、あなた方の愛が本物であることを確かめようとしているのですと書きました。パウロは他の人々の熱心さ、つまりマケドニアの諸教会のクリスチャンたちのエルサレム教会に対する熱意を コリントの教会に知らせることによって、コリントの教会のクリスチャンたちの愛が本物であることを確かめようとしました。コリントの教会にエルサレムに対する愛がないと言っているのではなく、すでにこの恵みの技を始めていたコリントの教会の愛が真実なものであることを確認することがパウロの目的でした。捧げることは決して他の人との比較でもなければ、他の教会との比較でもありません。しかし私たちが捧げる行為に真実な愛が伴っているかどうかが問われます。私たちはこの国分寺キリスト教会だけで自己完結しているのではなく、教会全体として対外的にも宣教師のために、あるいは宣教団体のために祈り、また捧げることを通してこの恵みの技に関わらせていただいていますし、この国分寺キリスト教会のために捧げてくださる方々によっても教会は支えられているということも心に留めたいと思うのです。まさに教会は交わり、恋の家の中に存在しているということであり、しかもパウルは献金することをここで冒頭で命令したのではなく励ましました。さらに9節を読んでいきますと、イエス様のこの御姿を読むことができるわけです。9節をご覧ください。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち死は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。イエス様は実に全てに富んでおられたお方でした。どういう意味において富んでいたということでしょうか。ピリピ書の2章6節には、欄外中にも書かれていますが、キリストは神の御姿であられるのにと書かれていますから、まさに神様と等しいお方であられます。そのお方がご自分を虚しくしてしもべの姿を取られました。ピリピ書2章7節。さらには、福音書を読みますと、ヨハネの福音書17章5節には、世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光とイエス様ご自身が父なる神様に向かってそう祈られました、語られ言われました。同じヨハネの福音書17章24節では、世界のもといが据えられる前から私を愛されたゆえにあなたが私にくださった栄光をと、イエス様は大祭司の祈りとして父なる神様に祈っておられます。イエス様は父なる神様との深い交わりの中にあり、そのような栄光に富んでおられたお方です。しかしコリントの教会のクリスチャンたちのために、そして現代に生きる私たちのために、イエス様は貧しくなられました。人としてこの世にお生まれになられたということです。罪と汚れに満ちたこの世界に救い主として、最初は幼子として誕生してくださったわけです。やがては私たちの救いのために十字架にかかられ、苦難と苦悩を味わい、尊い命を差し出してくださいました。死んだ後復活されたわけですが、何よりもこの地上にお生まれになったこと自体が貧しくなられたことの具体的な表れです。そしてそのことによって私たちは富むものとされました。私たちはイエス様の十字架の御業によって霊的に富むものとされたわけですね。エペソ書1章3節には、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと書かれている通りです。その具体的な霊的祝福が何であるかということが、エペソ人への手紙の1章の4節以降、すなわちという言葉を持って始まって、その後ずっとですね、1章の4節以降ずっと 霊的祝福が何であるかということが述べられているわけです。私たちはイエス様の十字架の犠牲によって富むものとされました。神様の豊かな命を持つものとされたのは確かですが、それだけではありません。分け与えることのできるもの、また援助し捧げるものとされているということでもあります。特にこの8章からしばらく捧げることについてご一緒に考えさせていただくことになりますが、捧げることの土台、基礎は、基盤は私たちの主イエス様が私たちのためにご自身の尊い命を、そして全てを捧げてくださったというその事実があります。神の愛する一人子の立場から人としてこの世界にご介入してくださり、この世にあって貧しくなられました。しかも父なる神様の御心に完全に従われたのがイエス様でした。先週もゲッセマネの祈りについて少し触れましたけれども、あなたの御心がなるようにとイエス様は祈られました。そして十字架においてご自身の尊い血潮を流され、命を捧げてくださったこの恵みを覚えて、私たちはまず自分自身を神様に捧げ、神様から与えられている、また委ねられたものを神様にお返ししていくのです。イエス様が示してくださったその模範に倣い、さらにイエス様が父なる神様に従われたように、私たちも父なる神様に、またイエス様ご自身に従うことができるように共に祈っていきたいと思います。この後聖餐式も執り行われますが、今お読みした第二コリント8章の9節の御言葉を深く思い巡らしながら聖餐の時を持ちたいと思います。最後に一言お祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。イエス様は永遠に存在され、天地創造の御業にも関与されたお方で、あられます。しかしそのイエス様が私たちの救いのためにこの罪と汚れに満ちた世界に救い主としてお生まれになられたこと、またやがて十字架において尊い血潮を流され、命を差し出してくださったその事実を覚えて心から感謝いたします。私たちは今与えられているものすべてが主のものであるということ、また私たち自身が神様に属しているもの、あなたのものであります。まず自分自身を主に捧げることをさらに私たちにお教えください。また私たちに与えられたものはすべて主のものですから、主がそのことを覚えていてくださり、私たちはそのことを心に留めながらあなたへの捧げ物として捧げていく私たちとしてください。ご自身の尊い命を投げ出し捧げてくださったイエス様の模範に倣うつつ、さらに神様の御心と導きのうちに教会が歩んでいくことができますように、新年度となりました。神様はどのようなことをこの新しい年度なさろうとしておられるでしょうか。私たちには神様のすべてのご計画を完全に理解し尽くすことはできません。それでも神様は一つ一つの導きを持って導いてくださることをありがとうございます。教会に与えられている具体的なビジョンも神様は一つ一つそのことも覚えてくださり導いてくださることを信じてありがとうございます。この後持たれる聖餐式を祝福し、今一度この世に来られたお方、そして十字架にかかられ苦難を味わってくださり死んでくださったお方、そして蘇られたイエス様を深く覚える聖餐の時となりますように、あなたのご栄光が表されますように、すべての ことを感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。